SBS の日本語ポッドキャストです。
今日は腹ペコキッズキャラ弁ワークショップを主催されている澤田フィッツパトリック悦子さんにスタジオにお越しいただいてます。こんばんは、よろしくお願いいたします。
こんばんは。
キャラ弁というのは何なんですか？これは
キャラ弁はキャラクター弁当の略で、うん、人気の漫画やアニメや映画のキャラクターを、うん、お弁当に作るって感じですね。あしらって、
はいはいはい、
おにぎりを顔の形にしたりとか、野菜とか果物を、植物とか、うん、ね、動物の形に作ったりとか、
はい、はい、そういえば見たことありますね。
日本では結構昔から流行ってましたけれど、う
ん、はい、
オーストラリアではまだあまり見かけないので、うん、私も子供を産んでからキャラ弁に興味を持ち始めて、
はい、
それから始めました。
で、ご出身が台湾で生まれて過ごされてということで。
そうなんです。
うん、
はい、日本には、まあ、小さい頃に1年、はい、2年ぐらいとか住んでたんですけれど、はい、ほとんどは台湾で過ごしました。はい、
日本文化という形では、どこで日本のそのキャラ弁とかいうのには出会ったんですか？
そうですね。日本人学校に通ってた時は、うん、結構、まあ、海外の日本人学校って結構日本の文化にすごく、まあ、焦点を当てるっていうか、
うん、
やっぱり外から見る日本って、
はい、
日本の中で見る日本と違うと思うんですけど、
うん、
それで結構、日本の文化とか興味を持ったんですけど、うん、キャラ弁はやっぱり、まあ、最近、
はい、
自分のお弁当を作るようになって興味を持ち始めました。
うんうん、自分のということはお子さんですよね。お子さんのために作ってるっていう感じで喜んでます。
なんかお弁当はこんなもんかなみたいな。
本当。あ、じゃあキャラ弁の弁当に慣れちゃってるから、普通のお弁当だとキャラクターがいないなんていうことになっちゃうのかな。
そうですね、キャラ弁がもうお弁当って思ってるみたいです。はい、
なんか羨ましいですね。
いえいえ。
で、ご主人はオーストラリアの方なんですね。は
い、そうなんです。やっぱり子供ができてから、
うん、
ね、親がお手本にならなきゃいけないなってことで、で、野菜を食べさせてるんですけど、
はい、
で、子供がやっぱり小さい頃にいろんなものを食べないと、うん、ね、将来偏食になるのかなと思って、
うん、
いろんな食べ物、を、食卓に並べるんですけど、
はい、
やっぱりうちの主人も、うん、初めの時は、ね、好きなものしかあまり食べなかったんですけど、うん、最近はいろんなものを食べるように努めてます。
で、それを今ワークショップにしてあちこちでこう教えてるっていうことなんですけれども、
はい、
どんな形のワークショップなんですか？
小学校なり、ハイスクールなりに行って、うん、キャラ弁について、うん、教えるんですけど、
はい、
その後に子供たちが自分のキャラ弁を作るんです。私のワークショップは、
はい、
焼いたり煮たりはしないで、うん、まあ、お弁当の、食材を並べる感じですね。おにぎりは作るんですけれど、
はい、
うん、なんか物を、丸めたり、切ったり、並べたりみたいな感じです。
うまくいきます？結構。
やっぱり想像力が豊かで、
うん、
で、あとは、あまり、形にこだわんないから、うん、いろんな発想があって、うんうん、で、大胆に作るので、やっぱり、私が初め、想像してたよりも、なんかすごいのができたりとか、
うん、例えばどんな感じになるんですか？
例えば、うん、デコレーションとか、
はい、
なんか、おにぎりは一種類教えても、
はい、
いろんな、表情のおにぎりができたりとか、で、あとは、髪型が違ったりとか、違う野菜でリボンを作ったりとか、なんか結構すごいんですよ。
いろんなハプニングがあると思うんですけど、そういうのはどうやって対応されてるんですか？
なるべく多めに作っていくんですけど、ご飯とか、
は
い、あと海苔とか、多めに持っていきますね。
うんうん、ご飯を握るっていうのは結構、まあテクニックっていうか難しいですよね。多分小さい子供にとっては。
そうですね。初めての子が多いので、
うん、
ちょっとそのテクニックを教えたりとか、
うん、
あとはちょっと本当に、まとまってない子がいたら、ちょっと手助けをしてあげて、ご飯をまとめてあげるみたいな、
うん。それができるようになったら今度もっともっと握りたくなっちゃってっていう感じかもしれないけど。
そうですね、
うん、
お家でもね作って ね、もらえたらすごい嬉しいです。
ワークショップをするときに、日本の文化的なことっていうのはどういう、具体的にどういうことを教えていらっしゃるんですか？
そうですね。例えば日本には四季があって、違う季節には違う植物とか花が咲きますよとか、うん、はい、あとキャラ弁は例えば行事とか、うん、イベントのキャラ弁とかを作る時があるんですけど、はい、それを通してなんか違う行事とかお祭りの話をしたりとか、
はい、
であと乗り物とかも結構人気があるので、新幹線の話をしたりとか、そういうことを通して日本の文化を伝えてます。私のワークショップを通して、うん、その食生活を見直すきっかけになればいいなって感じでやってます、はい、
特にこの、まあ、ジャンクフードと言われるもの、糖度も高いようなものばっかり食べてるような子どもたちに、こうどうやって教えるんですかね。
うん、そうですね、私のワークショップでは、弁当には4種類以上の、うん、食材が入ってたら健康的ですよっていう話をするんですけど、それの簡単な見分け方とか簡単に分かる方法は、4色違う色があれば健康的な、食事になりますよって話すんですけど、
うん、反応はどうですか、子どもたちの実際の。
そうですね、自分が作ったキャラクターとかを見ると結構興奮して、とてもお喜びで、私も嬉しいです、
うん、ワークショップを企業として始めていらっしゃるわけですけども、その企業をする際の準備とか心構えとか何かありました？
そうですね、始める前は、やっぱり先生をずっとやってたので、うん、まあ、学校の先生が何が必要かっていうことを考えたんですけど、はい、私も日本語の先生、小学校でずっとやってたので、うん、クッキングのクラス、レッスンをした時に、すごい子供たちが喜んで、うん、すごく心待ちにしてたので、はい、それはたくさんやりたいなと思ったんですけど、うん、他の授業もあるし、
そうですね、
下ごしらえとか準備とか、うん、あとは、後片付けも大変だったし、
あ
と、クラスの中でも、やっぱり、危ないこととかね、ナイフとか使ったりとか、はい、するの大変だったので、うん、なんかそういうサービスがあればいいなと思って、うん、それで考えてやりました。
うん、その当時のその自分の欲しかったものと今度自分が作れるものが一致したっていう感じですね。
そうですね、
うん。で、起業してから難しい部分っていうのは何でしょう？
やっぱり時間の、マネージメントですね。うん、なんかやっぱり子育てをしているので、はい、時間との戦いみたいな。子育てはやっぱり私の一番の優先順位なので、子供の面倒を先に見て、うん、で、自分の時間あんまりないんですけど、うん、子供が寝た後とかに授業の、うん、準備をしたりとか、ワークショップの下ごしらえとかをしたりとかするんですけど、はい、うん、それが一番大変ですね。
これからの目標は何ですか？
これからの目標は、うん、まあ、育児と両立して、私の方のビジネスも、まあ、成功させていきたいなと思ってるんですけど、うん、今まで以上に予約がたくさん入って、うん、で、やっぱりね、ビクトリアの学校の子どもたちに、日本の文化と食生活を紹介して、ね、日本のいいところを広めていきたいです。
うん、ご主人は何ておっしゃってます？
結構協力的で、はい、ワークショップをうちの主人の休みの日に入れてるんですけど、
お、
一緒に行ってます、家族全員で。
ああ、そうなんですか。
そうなんです。
じゃあミニトリップも兼ねてっていう感じですね。
そうですね。あとは子守りをしてもらって。
そうか、それも必要ですもんね、働くお母さんだからね。
はい。
じゃあいろんなところのバランス取りながらっていうことだから、うん、本当大変ですね。
う
ん、
そうですね。頑張ってます。
息抜きとかどうしてんですか？そんな大変な。ストレス溜まりますよね。いろんな意味で。育児も大変だし、奥さんでもいなきゃいけないし、ね、先生でもいなきゃいけないしっていう。
うん、やっぱり子供が寝た後にちょっと、息抜きをするんですけれど、うん、であとは自分の、一日のことを振り返るために日記をつけてるんですけど、それで自分の、なんて言うんですか、気持ちの整理をしたりとか、うん、あとは 次の日の目標とか、うん、ね、ちょっと近い将来の目標を立てたりするんですけれど、うん。うん、で、あとは、時々、うちの主人に子供を見てもらって、はい、友達とお茶をしたりとか、うん、ちょっと、お買い物に行ったりとかしてるんですけど。
う
ん
う
ん、
そういう時間も大切ですよね。
はい、はい、必要だと思います。ね、はい、うん。他の人はどうして起業をされたかよくわからないんですけれど、
はい、
私自身は、やっぱり自分の子供に、うん、何歳になっても夢を持って、自分のゴールに向かって、努力して、向かうことは素敵なんだよっていうことを見せたいのもあるし、うん、やっぱり自分は最高の自分が見たい、うん、人生一回しかないから、うん、やりたいことをやってみたい、なんか将来後悔したくない、
うん、
で私はフルタイムで働いてた時は時間がやっぱり制限されてたので、はい、今はもう自分の時間そんなにないけれど、うん、自分の時間管理の仕様によっては結構自分の時間を使えるので、うん、それで起業してみようかなと思ったんですけれど、うんうん、
じゃあ頑張ってくださいね。
ありがとうございます、
はい、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
sbs.com.au/japanese もっとたくさんの日本語での話題があります。お楽しみください。